それでは、今週の GCP ハウスを始めさせていただきたいと思います。私はグロービスキャピタルパートナーズの南です。よろしくお願いします。毎週連載をしている GCP ハウスですけれども、今週のテーマはですね、G スタートアップという、グロービスキャピタルパートナーズと、グロービスの本体側ですね、グロービスグループとして、主催をしている、シード機の起業家向けのアクセラ。ここをテーマにさせていただきたいと思います。今日はですね、私だけじゃなくて、特別ゲストとして、前回のその6回目のバッジにご参加いただいて、最優秀賞を獲得された、ネクスタの永原さんと、優秀賞およびオーディエンス賞をダブル受賞されたエレックスデザインの金谷さんにもお越しいただいて、我々からの一方的な話というよりは、参加者の生の声をですね、ぜひお届けしたいなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、全体の内容としてはですね、冒頭、私の方から簡単に G スタートアップの概要を説明させていただきつつ、今日のメインであるですね、お二人から、実際のとこどうなのよというような、生の声をお話をお伺いしたいなというふうに思っています。で、最後、足元で7回目のバッジの募集を開始してますので、そのあたりの募集の概要というのを触れて終われればというふうに思っています。では早速ですが、G スタートアップの概要ということで、私の方からお話、簡単にお話をさせていただくと、もともとこの G スタートアップですね、2019年に初開催をしておりまして、掲げてるお題としてはですね、ユニコーン100社を輩出するようなプラットフォームを作ろうというふうにスタートしております。もともと GCP、シードの投資も普通にやっているわけですけれども、日々接していく中でですね、シード機の起業家とも話をする機会も多い中で、よりそういうフェーズのその起業家が集い、切磋琢磨をし、そして、事業に向けてその目線を上げていくみたいな、そういう場が作れればいいなと思って、スタートしておりますというとこですね。あとは基本の思想としてはですね、グロービスグループっぽく、オープンなプラットフォームであろうというところで、我々だけに閉じずですね、外部からメンターであるとか、審査員であるとか、お願いをしたり、あるいはデモデーに多くの投資家にお集まりいただいて、接点を持っていただいたりと。なんならその期間中に投資するのも自由みたいなところで、完全にオープンな場として提供しているという感じになります。で、先ほど申し上げた通り、今でこの6回目まで終了していますというところで、1回目から6回目までの合計で、採択者数がですね、170社を超えてきていると。そのうちメイントラックで67社、インキュベートラックで105社という形になっています。で、4回目のバッジ以降でからですかね、原則投資という形で、やっておりますけれども、 G スタートアップファンドの投資者数で38社、GCP からの出資としても3社、希望社会投資ファンドからの出資が2社という形で、出資というところにも結びついてきているというようなプログラムになっています。で、プログラムの、主な内容としてはですね、大きく4つかなというふうに思っています。1つはですね、外部のメンターも含めたメンタリングのセッションですね。これは全体として3ヶ月間のプログラムなんですけれども、その中で、隔週に1回程度ですね、メンターとのそのメンタリングセッションを持っていただいて、より事業であるとか、ピッチであるとか、このあたりをブラッシュアップしていくと。というのが一つ目。で、もう一つは、その3ヶ月の期間中に、講座という形で、ほぼ毎週のようにですね、何らかのセッションを持っていますというところで、で、その講座の中身という意味では、一番人気なのは、その起業家との対談シリーズということで、先輩起業家をお呼びして、GCP のキャピタリストとのその対談をしていくと。で、場合によってはそのオフレコ、の中でですね、非常に生々しい企業のストーリーであったり、事業の中身も含めて、先輩だからこそ、経験されてき先輩だからこそのコンテンツを共有いただくみたいなですね、いったことをやっていますと。で、6回目のバッジにおいてはですね、 バットの稲田さんであったり、パークシャーテクノロジーの上野山さん、ベースフードの橋本さんといったですね、有望な先輩起業家の生の声を聞かせていただいたというのがあります。あとは、グロビスグループっぽくですね、ビジネススクールのケーススタディを使ったセッションであったり、GCP のキャピタリストによるファイナンス講座であったり、そのピッチのブラッシュアップの場みたいなものを提供するというようなことをやっていますという感じです。で、三つ目がですね、デモデーということで、プログラムのこの最終日にですね、採択企業が100社を超えるような投資家の皆様に対してピッチをし、ネットワーキングするような場を設けていますというところですね。あと4つ目、これはちゃんとお伝えしておかなきゃいけないかなと思うんですけれども、メインの採択企業に対しては、その原則投資というところをこうお願いしていて、中身は何かというと、500万円、原則500万円のその投資をさせていただいてますと。これは GCP ではなくてですね、G スタートアップファンドからのこう投資になっていて、で、条件は非常に起業家フレンドリーであろうというところで、前回のその投資条件でも良いし、プログラム後のに起こるそのラウンドの条件でも良いし、あるいはその次のラウンドからのそのディスカウント的な JKIS みたいな形でもよくて、それはこの起業家が選んでいただくというような形になっていますと。以上、4つぐらいですね、大きなこうコンテンツとしてこう存在をしていて、今、6回目が終わり、今月から7回目の募集が始まったというような感じになっています。7回目の募集については最後また少し触れたいと思いますが、一旦概要としては以上になりますというところで、いよいよメインのコンテンツとして、お二人の生の声をお聞きしたいと思いますが、改めまして、ネクスタ永原さん、エレックスデザインの金谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、先ほどちょっと被ってしまいまして
ありがとうございます。事前の打ち合わせも何のその、はい、一瞬でカットインいただいてありがとうございます。はい、はい、それではですね、今私の方から簡単に G スターってこんなものみたいなところをお話しさせていただいたんですけれども、実際、まずはじゃあ、永原さんからですね、どういう経緯で G スター、あ、ごめんなさい、まずはどういう事業をやられているかみたいなところ、プラス、どういう経緯で、G スタートアップにこう参加することにしたかみたいな、このあたりをお聞きしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。ご紹介いただきました、ネクスタ代表の永原と申します。私、弊社ですね、まず、製造業向けの生産管理のクラウド、スマートFというバーティカルサースの事業をやっておりまして、この、G スタを知ったきっかけとしては、前回バッジに私の知り合いの経営者の人から、めちゃめちゃ良かったよと。いう、言葉を聞いて、で、もともとなんとなくは知ってたんですけれども、実際にそれを調べてみたというのが、まず知った経緯になります。で、調べてみたときに、こう、ホームページ見るわけなんですけども、なんだこのメンツはというところとですね、やっぱり目玉の起業家対談というところの中で、6バッジは、アンドパッドの、稲田さんが、起業家の対談でやられるという話があったので、まさしく弊社、バーティカルサースだったので、お話聞きたいなというふうに思って、応募したと、そんな形になります。
ありがとうございます。じゃあ、金谷さんもお願いしていいですか。簡単に自己紹介プラス参加の経緯みたいなところを。
ありがとうございます。 LX デザインの金谷でございます。僕たちはですね、学校向けの人手不足の解消であったりとか IT 活用の遅れといった課題を解決する副業先生というサービスをやってまして、僕自身はもともと小学校の教員をやってから起業しているものなんですけども、会社自体創業して5年で、ここから目線をどう上げていくかっていうことであったりとか、あるいは先輩起業家たちとのご縁セッションみたいなものを通じて、会社としてのスケール、マネジメントとしてのレベルをどう上げていくかという課題に向き合いたいなと思いまして、5期から の2回連続参加なんですけども、いうので参加させていただいています。
ありがとうございます。そうですね、金谷さんは2回連続ご参加いただいて、最初のみならず2回目もみたいなところって何か思いがあったんですか？
やっぱり当然5期と6期で参加している中でのメインの僕たちの課題みたいなものも当然変わっていますし、あとはその5期の中で見えてきた課題に対して6期特にフルタイムでジョインしてくれたメンバーたちがガッと増えたタイミングでもあったので、チーム全体として参加させていただくことで、どういった学びをチームで得られるかということがありまして、それで2期連続参加させていただいて、最後でも電話で出していただいたというような流れです。
ありがとうございます。それでは、実際参加してみてどうよみたいなところをお聞きできればなというふうに思っていて、参加する前、リサーチをされて、じゃあ応募してみようかなみたいなところで持っていたイメージと、実際参加してみたとき以降のですね、実際、ギャップがあったか否かで、実際参加してみて率直な感想どうですかみたいなところちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、永原さんお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。弊社もですね、製品のプロダクトリリースして、ようやく実績が出始めて、成長にもうすぐ乗れそうだなという状態がもう見えている状態の中で、とはいえ本当にシリーズ A の調達だったりとか、IPO をしていくまでのストーリーみたいなところの解像度は言ってもそんなには高くなかったという中で、やっぱりいろいろとピッチ、その選考だったりとかメンターついてもらったりっていうところの、今までいろんなそれまでの資金調達でも VC さんあったんですけど、やっぱりフィードバックもらえる、そのいわゆる切れ味といいますか、まさしくそう思ってたんだみたいなところの意見がですね、すごくシャープで、自分が結構時間かかって話してたのも、実際にこういうことじゃないみたいなところが、すぐにアドバイスいただいて、自分の事業の整理がされていくっていうのは非常に、分かった、感じたっていうところがまず大きく1点あります。で、次にですね、先ほどのあった企業対談の講義っていうところに関しましては、他の講義と比べてかなり質疑応答に時間取ってもらえるんですね。で、バーッと最初にざっくりとその起業した背景から、どういうふうに、事業を大きくしていったかみたいなところから、もう本当に質疑応答だけで30分から下手したら1時間ぐらいのですね、時間を取ってもらいまして、もうその話の中から聞きたいことで、自分が課題を抱えていることをどうされたのかなみたいなところを、僕も結構何度も質問させていただいて、自分の欲しい答え、なるほどこういうことをやってたんだなっていうのは聞けたので、なんか全体通してすごく自分の理解度が上がったり、事業の整理ができたなっていうふうには思いますね。はい。
なるほど。ありがとうございます。確かに起業家シリーズは本当に毎回人気で、場合によってはもう後の編集で全部カットするぐらいの、なんか生々しい話も出てきたりするわけですけど、実際 QA とかも結構皆さん誠実に答えていただいてますよね。
そうですね。なんか、自分が聞きたいなと思ってるところと、他の参加者の方も、なるほど、確かにそれ聞いてみたいなっていう質問が、結構いい質問がですね、自分聞かなくてもバンバン出てきて、なんかいろんな講座受けたこともあるんですけども、やっぱり非常にレベル高い講座だなっていう、そこをリアルで聞けるっていうのは、非常にいい経験させてもらったなっていうふうに思いますね。
なるほど、ありがとうございます。あと、ちょっと前半の部分なんですけど、そのメンタリング、その VC メンターとの関わりみたいなところでいくと、永原さんは UB ベンチャーズのライさんがメンターでしたっけ？
はい。
実際どのぐらいの頻度で、なんかどういうアジェンダで回していったとかってあるんですか？
そうですね。もう早速一発目対面させていただいた後に面談させていただきまして、まずですね、長いというお言葉をいただきまして、僕も大体プレゼン長くなりがちなので、やっぱそこのところに対してより、やっぱり起業家が欲しい情報をいかに早く伝えながら、その後になんでかっていうのは後でもよかったりとかっていう、そのストーリー作りっていうのに、非常にいろいろとアドバイスいただきまして、自分の伝えたいことと起業家、投資家が知りたいことっていうのはやっぱ違うんだっていうところと、やっぱり何が一番ポイントになるのか、そういう優位性とかっていうところをすごくアドバイスいただいて、その期間中にですね、数回 定期的に、アドバイスいただいてブラッシュアップしていったというそんなイメージになりますね。
なるほどね。はい、もう最後はね、まあ、最優秀賞 を獲得されたというところ、非常にもうクオリティの高いピッチだったなというふうに思うんですけど、結構あれですか、こう最後数週間はピッチの作り込みみたいなところも時間使ってたんですか？
そうですね。なんか最初にその事業の話とかをわーっとさせていただいて、で、後半にですね、そのピッチの方の話をちょっとさせていただいたときに、多分ピッチの多分3日前ぐらいに最終ちょっとブラッシュアップして、そこで結構変えたみたいなところは あったんですけども、なんかもともと自分が考えてたけれども、やっぱりその言葉でうまく伝えれなかったところが、やっぱりシャープにいろんなストーリーを、こう、ストーリーがこういうふうに来ると自分の中でもしっくりくるみたいなのを見つけ、一緒にこうアップデートさせていただきながらやってもらってすごく良かったなというふうに思ってますね。
なるほど。ありがとうございます。じゃ次、金谷さんにぜひ同じ話をお聞きしたいんですが、まあ、プログラムに参加する前と後でのその印象のギャップであるとか、実際どんなことしましたかみたいなところをお聞きしてもいいですか？
ありがとうございます。具体の話は永原さんがしてくれたんで、もうちょっと学びみたいなところに寄せて回答したいと思うんですけども、大きく2つありまして、1個がコミュニティと自分との関わり方、もう1つが課題の捉え方みたいなところになるかなと思ってまして、コミュニティのところだともちろん先輩起業家との講義とか、まあ、メンタリングでついていただいてた狩野殿さんにセッション中に計4回ですかね、デモデーとかも含めて関わらせていただく機会があって、その中で自分たちがどういうふうな企業体であるのかということであったりとか、自分自身がどういう生い立ちから今ここにいて、どういうふうにメッセージしていくのがいいのかというようなことまでひっくるめて分からせていただいたような気がしてます。で、デモデーにおいても今回まあ受賞させていただいたのもきっかけになって、今まで自分たちが場合によってはつながりたかったとか、このご縁をいただきたかったっていう方たちにアクセスする機会をいただいて、しかもこうそこに対してゼロからじゃなくて本当に共感値の高い状態でデモデー後に会話させていただいたりとかして、そういう自分たちが本来のつながりの中で生きるっていうことを目指してやってきたところにすごくこうアクセラレートしていただいた感じがしていますというのがコミュニティの話で、もう一個が課題の捉え方みたいなところで、そのメンタリングを通じて僕たちが一番学んだことは、自分たちがこう、ユニコーンにっていうのはこの話の一番前提にあると思うんですけども、僕らの、産業の領域だったりすると3000億、1兆っていうようなストーリーで語らないと伝わるものも伝わらないんだっていう話が、彼ぞの中いただいていて、なんでこうそういうような自分たちだけで考えるとなかなか恐れ多くて言いづらいようなことだったりとか、あとはこう、創業して5年6年経ってくると、どういうことがふさわしいのかみたいな、ある意味空気を読み始めたりとかしがちなところを、バンとこうぶち破っていただいて、そのあり方レベルで変革をしていただくっていうのが今回僕たちが6期の中で感じたことでした。
なるほどですね。ありがとうございます。今回、金谷さんの6バッツで、そのインキュベートトラックから一気に駆け上がって勢いそのままに優秀賞とオーディエンス賞というところをこう受賞されて、実際私もこうピッチをお聞きしてたんですけど、相当なんかこのエモいというかもう感情が本当に乗ったいいピッチだったなというふうに思うんですけど、そのあたり含めなんかこう狩野殿からなんかアドバイスってあったんですか？
ありがとうございます。今の、メッセージみたいな話と、もう一個はその産業の上り方としてこれが適切なんですみたいなところの2つを、全部入れようとするとすごくこうボリューミーにもちろんなりますし、また企業家本人がすごくこう主観的に作るとどうしてもこう受け手からすると難易度が高く伝わってしまったりとかしがちなところを一緒に磨いていただいて、場合によっては削ぎ落としていただいたり言葉を翻訳していただいたり、なんかそういうことをセッションの中でやっていただいたなと思ってまして、ピッチしたかったのはもちろんそうなんですけど、僕たちが本当に分かち合ってなかったそのパーパスとか存在意義みたいなことをどうやって分かっていただくかっていうこと、特に学校教育のスタートアップが過去日本でその大きくなったことがない中でどうやってそれを理解いただくかっていうことを考えると、一定のアナロジー使わないといけないところもあるし、しかもその奥にある僕らでいくと学校教育を舞台にその社会の孤独をどう解消していくかっていうような壮大なテーマレベルで分かっていただかないとあんまりピッチする意味もないよねっていうような なんかこう、舞台のところから、その本当に抽象度の高いところまでを、なんか会話いただいたことが、僕たちにすごくありがたかったなと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。非常にいいお話をいただいて。加えて、あれですよね。お二人に関して、長原さんは UBV のライさんだし、金谷さんについては、まあ我々のレジェンド、カリアゾノというところで、まあ GCP のキャピタリストもっと頑張れよという、そういうのも含めて、我々にとっても非常にいい場だなというふうに思ってますし、刺激を受ける場だなと思うんですけど、改めて長原さんにお聞きしたいなと思うんですけど、少し重複する部分もあるかもしれないんですけど、実際そう参加してみて、まあ本当に良かったなと思う 1、2 点があれば、まあもし、かつその他のアクセラとかも参加したことあれば、その違いも含めてここがいいよ、みたいなところと、あとはやっぱり、我々も日々こう、もっとよくできるんじゃないかな、というふうに思っている中で、スタートアップってこのあたりが、ああ、こうなればもっと良くなるんじゃないの、とか、あればぜひちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。まず、すごく一番いいなって思ってるのが、やっぱり出てこられる人や言葉が、まあ、やっぱりかなりレベル高いと。本当に日本トップクラスの、やっぱり方や、言葉が出てきてですね、やっぱりユニコーンを目指すっていう上で、やっぱりいかに高い志持って、高い目標を持って、それを具体でどう、やっていくのかっていうところが、ちゃんと整合性合わせないといけないっていうのが、もう全体のアクセラで、その雰囲気になっていると。こんなアクセルなかなかないと思うんですよね。やっぱそこの本当に人と、言葉、そういったマインドっていうところが、まあ、非常に高いアクセラだなというふうに思いまして、まあ、そこが最終的に自分の事業だったり、志、志座っていうところで非常に、整理されて、志座も志も高くなったんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、そこが本当に一番かなと。あとは、起業家のセッションのところで、まあ、やっぱいろんな、やっぱ苦労もされていて、やっぱり僕たちが抱えているような悩みとか、呪い声方っていうところもされてきたっていう、そこをよりリアルに知れたっていうところも、まあ、非常に、心の支えになったなというところと、まあ、もっともっと自分でできるなというふうに思ったっていう、その2点ですかね。はい。
ありがとうございます。じゃあダメ出しもお願いします。
なるほど。ダメ出しではないんですけども、私やっぱり関西から行かせていただいているので、やっぱちょっと大変だったなというところで、うんうんうん、オンラインの、ところもいくつかさせていただいて、講義とかはオンライン開催だったんでありがたかったんですけども、やっぱりまあどうしても遠方からっていうところは、少し大変だったんですけど、逆に遠方、地方の、東京以外のところで、ああいうアクセラに参加できるっていうのは本当になかったんで、ちょっと、時間かけてでも参加できてよかったなっていう、逆にダメ出しにはならなかったんですけども、まあ本当に結果良かったと。で、それ以外、コンテンツはやっぱりもう回数重ねられてるので、なんかすごく洗練されてるんだなって正直、はい、受ける側としては思ったっていう、そんな印象になります。はい。だから逆にもっと広告してもっといいの伝わったらいいのかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。まあ確かにその大阪から毎週のように来ていただくって大変だなというふうに思っていて、これ結構やっぱこう議論があって、特にそのコロナ期間中ってあんまり集まりにくいよねみたいなところもあって、結構オンラインに寄せた時もあったんですけど、結果としてはそのコミュニティ薄くなるよねとか、結局誰がどんな人かもわかんないまま終わっていくみたいなとこもあって、極力やっぱこう集まれる場を多く持とうみたいな感じに今振ってはいるが、まあそこがやっぱこう難しさはありますよね。ありがとうございます。あとはね、もっと負けやれよみたいな話でもそのおっしゃる通りかなと思っていて、逆にこうね、ぜひ起業家の皆様にも、周りにも声かけていただきたいなと思うし、逆にこう、こうすればもっと人集まんじゃないみたいなのって、なんかありえます長原さん。
まあでもやっぱり、口コミ、やっぱ参加した起業家から誘われるのが正直一番、いいの、僕もそうなんで、やっぱり僕も、良かったよっていうのを、そのグループで、発信しようというふうに思いますし、やっぱもう地道にですね、企業と一緒ですけど、満足度上げて、地道にこの参加者にも一歩、 よかったらお誘いくださいみたいなところを、まあ、事務局の方もいらっしゃるので、3回ぐらいですね。1回じゃなくて3回ぐらい。5回ぐらい。はい。企業家にプッシュいただいたら、はい。するんじゃないかなという形で。はい。
ありがとうございます。頑張ります。じゃあ、金谷さんにも同じ質問をしてもいいですか？もう非常に深いいい話をいただいたなと思いつつも、あえてまた、こう、なんだ、これがやっぱいいよっていう点と、改善点、ちょっとお聞きできればと思います。
ありがとうございます。さっきも申し上げた通りで、僕たちはその学校教育ってものを舞台にして、それをバーティカルにどう変革するかということを考え続けている会社なので、どうしてもそのグローバルに一体どういうことが先行事例で例えば起こっていて、これからどういう動きが起こっていくのかみたいなことをずっとウォッチしている会社ですと。がゆえに、その国内のアクセラーであったりとか、VC さんも、もちろんいろんなアクセラーがあると思うんですけど、そのグローバルのスケールでビジネスを取り組むことが当たり前だよねと。そしてそれを、まあ、Day1 から考え続けるべきだよねっていうような目線の高さであったりとか、あとはそうなった時に、まあ、いろんなオプションが取れるように、スピーディーな成長ってどうやってやるんだろうねということを一緒に考えていただく存在としての、こう、唯一無二なアクセラー、っていうのもあるんじゃないかなと思ってまして、結果的にその後僕たちはG7 のグローバルの会談の教育部門の取り組みが国内で行われたときに、その運営を一部させていただいたりとか、ダボス会議みたいなところに堀さんが出られているようなところをこう学ばせていただきながら、僕たちとしてどういうグローバルな政策提言をしていくべきなのかとか、なんかそういうことにもこう意識が向けやすくなっていって、こうアプリケーションレイヤーのスタートアップでそこまで本当にやるのっていう話とか、そんなことしてないでもっと顧客とみたいな話っていろいろあると思うんですけど、僕たちがその産業をどう担うかとか、あとはもう国内のそのスタートアップのエコシステムにどういうあり方で臨むのかとかいうことにこう意識とか自分たちなりのオピニオンを持ってたっていうことはすごくありがたい時間だったなと思ってます。
ありがとうございます。同じくダメ出し側もお願いします。
ダメ出し側なんてものはちょっと恐れ多くて言い出しづらいんですけど、二つ強いて言えばあるかなと思ってて、一個はその海外のプレイヤーの方との接続みたいなところが、こういろんなセットをお持ちのプロビスだからこそ、もっともっと、まああるんだろうなと思ってまして、もちろん今そこじゃないんだっていう企業家たちもいるだろうし、ただ必要な人たちはなんか言っている気がしてまして、すぐに何かになるかどうかは別としても、なんかそういう機会を少しでも増やしていただくっていうことがすごくありがたい。機会になるんじゃないかと。実際僕たちもその期間前後でサウスバイサウスウェストのエデュケーションの部門に行かせていただいたりとか、その前だとスラッシュのフィンランドに伺ってたりとか、なんかそういうことをやりながら海外の起業家の仲間とか、あとは投資家とのネットワークとかを広げようとしていて、なんかそういうことをこうみんなでやれるともっともっとパワーは出るんじゃないかなっていうのが一つで、もう一個は卒業生たちの連携みたいなことなのかなと思ってまして、もちろん実際の卒業生たちの活躍とか、そこに対する GCP からの出資とかいうものによって、そこ自体が盛り上がっていくことで、あの人たちみんな登竜門として G スタートアップだったんだよねっていうことが、エコシステムとしてぐるぐる回っていく、本当にあるべき姿だと思いますし、すごくナチュラルな、グロースな気がするので、なんかそういったところが、まあ、まだまだこれから、時間とともに出てくることな気もするんですけども、そういうことを思いながら僕たちもしっかり頑張りたいなと思っております。
ありがとうございます。まさにですね。OB のコミュニティは本当に温めていかないとな、アクティブであり続けないとなというふうには思っていて、先日、アメリカのワイコンの方と話す機会があって、彼らも OB だけで9000人。で、まあまあみんなアクティブで、OB 同士で、掲示板みたいなのを使ってコミュニケーションがなされているみたいなところもあったりするんで、我々もちょっとこう回を重ねて、在宅起業家数がどんどん増えてきている中で、やっぱうまく、そういったところをアセットとして積み上げていきたいな、というふうには思います。ありがとうございます。どうぞどうぞ。
もう一つ僕らが副業先生の授業を提供する中で、その起業家教育みたいなコンテンツもやるんですけど、その中には当然高校生とか大学生とか、あとは20代の方たちの起業家の卵みたいな人たちこういっぱいいて、そういう人たちに対する機会の提供とかがこれからももっともっと進んでいくことで、各起業家がつながってる次世代 のこうスターたちみたいな人たちのこうアクセスがもっともっと増えていくといいなと思ってまして、卒業生自身もそうだし、その奥にあるあの多様なつながりが広がっていくといいなと思ってます。
ありがとうございます。またアップデートしていければと思います。さてと、そういう中で、お二人の生の声をいただいて、だいぶいいことばかり言っていただいた気もしますけれども、そんな感じでしたというところで、ちょっとクロージングに入っていければと思いますが、7回目のバッジのこの募集が足元始まっていますというところで、6月5日に募集を開始をし、1時の締め切り6月19、最終の締め切りは7月の3日を予定していますというところで、で、その後、選考があってですね、採択企業決まった後、実際の初日は8月の9日で、そこからおよそ3ヶ月間、まるまるのプログラムがあって、デモデーは11月2日というふうに予定をしております。で、募集要項等々はですね、ホームページをご覧いただければなというふうに思ってるんですけど、まあ、ざっくりと、まあ、ユニコーン、ないし、まあ、ユニコーンを超えて、大きなスケールのビジネスを作ろうという志を持った起業家をぜひサポートさせていただきたいなというふうに思ってますというところがもう唯一最大のところかなというふうに思っています。で、細かいところでいくと、まあ、シリーズ A 手前ないしはそのプレシリーズ A 手前ぐらいの、まあ、シードステージであるというところだけなので、プロダクトのあるなしは基本通っていないというところと、領域についてもですね、6回目のバッジ以降、結構ディープテックにも積極的に声をかけて支援をしていくというところをやっておりまして、実際、前回10社中2社はディープテックだったかなというふうに思いますので、このあたりも引き続き積極的にご支援できればなというふうに思っていますというところです。そういう中で最後、お二人から一言ずつ、これから応募を検討するしようかなと思っている方々に向けて一言だけコメントいただいて終われればと思ってます。永原さんお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。本当にジスタに参加させてもらって、もともとユニコーンのイメージがぼんやりしてたのが、本当に自分の事業含めて解像度上がって、あ、いけるかもと、で行くんだというところが、まあ、すごく解像度上がって、事業もどんどん伸びていくというところが本当に経験できましたので、ぜひですね、いろんな悩みがある中で、まあ、日本トップレベルの皆さんに意見を聞きながら、まあ、最終的にはどう動くかっていうところになるんですけども、いろんな知見ノウハウがここに行けば得れるというところも含めて、ぜひご参加いただければというふうに思います。はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ金谷さんもお願いしていいですか。
ありがとうございました。これからのスタートアップみたいなものが一体どうなるのかみたいなことを考えるんですけど、分かりにくい産業だったりとか、それって何なんでしたっけっていう領域しか、もう事業機会としては残っていかないような時代にもっともっと入っていくなと思ってまして、ぜひ、これ聞いていただいている方たちの生い立ちだったり、苦悩とか、場合によってはこう、生きてくる中で受けた傷みたいなものまでひっくるめて、自信を持って応募いただいて、その産業とか時代丸ごと背負ってチャレンジみんなでしていけたらなと思っています。ありがとうございました。
ありがとうございます。お二人忙しい中、貴重な時間、貴重なコメントありがとうございます。ぜひ引き続き我々は盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ積極的なご応募お待ちしてますということで、今回の GCP ハウスは終わりたいと思います。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。